古代の福岡を歩くシーズン7。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン7。この番組は美山市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。明けましておめでとうございます。坂田修大です。今年もよろしくお願いいたします。シーズン6では太宰府の伝説をお送りしましたが、シーズン7でも少し違ったコースで太宰府を歩きます。今回はかつて我が国を訪れた外国のお客様が航路館からまっすぐ太宰府西門へ入り、そして太宰府政庁を目指した古代官道水木西門ルートを歩きます。先週は西門近くの水木跡公園と水木の断面付近をうろうろしていましたが、今週からいよいよ古代官道に入っていきます。ご案内は古都太宰府保存協会学芸員の田中健一さんです。
道幅は非常に狭いところですが、結構車が通る道になっておりますね。今土塁を切った部分ですね、そこを通っています。この辺はあれですよね、昔の瓦なんかもたくさん出てますよね。
そうですね、周辺からは、三笠川のあたりか鬼瓦なんかも出てますし、ちょうど今津川さんと飛んでます断面部分ですね、はい、指紋の上部分にはですね、京塚何かも、京塚なども築かれてまして、発掘調査では銅製の響板とかですね、あるいは短刀とか、そういった埋納されたものもすぐこの西門の上の部分から見つかっておりますので。
そうですか。そして、目の前に出てきましたのが、大きな岩が1枚ゴロンと、道の中に転がっておりますけれども、この岩ですね、大きな岩ですね。
そうですね、水木門を出ますと、ちょっと、はい、歩きますと左手にある石がだいたい、そうですね、2.3メートル×1メートルぐらいの大きさがある、大変大きな石なんですけども、はい、上部にですね、こう柱を差し込めた細の跡なんかも見えますので、
穴が少し開いてるようなね、
はい、で地元の方では、はい、水木西門の門の礎石っていうような風に伝えられている大きな石ですね。
これを門のところに使った
のではないかなと言われております。で、実際に使っていた東門で使われていた礎石というのは門のものが東には一つ残っているんですけども、こちらももしかするとその西門に使っていたのではないかなと、はい、考えると、伝水木礎石の、はい、水木の門の礎石という形になりますですね、
はいはい。そういった大きな岩ですね、岩が通りの左の方に置いてあります。
で、合わせてその石のそばにはですね、解説板なども整備されてまして、はい、古代官道のどういった方向で走っていたのか、位置関係などを分かる解説板なども設置されてますので、はい、そちらの方を見ていただきながらですね、はい、歩いていただくと、よりこうなんか古代官道をイメージ、していただけるのではないかなと思います。
はい、この看板は水木の土塁の中に、置いてありますね。地図なんかも分かりやすく書いてあります。航路館からまっすぐ来るとこの西門へ来るということですよね。
はい、そうですね。で、航路館からですね、東南の方にまっすぐに直線に伸びてますけども、途中で距離がありますので、役所、馬屋と呼ばれる岩瀬の駅が途中に置かれていまして、演技式などの記録であるんですが、正確な場所は分からないんですけれども、そういう駅はですね、役人が行き来する役人が馬を飼えたり、あるいは滞在宿泊などをした、そういった役所が航路館と水木西門の途中にどうも設けられていたようです。
はい、この西門を通って、徒歩楼の方へ向かって歩くと ということでいいんですかね。
そうですね、今回は水木西門を出発しまして、ちょうど太宰府市や筑紫市を横切りまして、でちょうど太宰府の南の方から、はい、今の二日市の方ですね、あの辺りに回りまして、そこからまっすぐ北に上がっていくという、はい、そういうあのルートを今回巡っていきたいと思います、はいはいはい、
そういうルートを今から歩いていきます。こっちから行きますかね。
そうですね、あの歩いていきました。ちょうど点滅信号がありますので、古代観音をまっすぐ抜けてるんですけども、ちょっとここで寄り道をしまして、はい、信号にからまずちょっと右の方
の方に、はい、
歩いていってみたいと思います。
県道31号線でしたかね、
はい、そちらの方にですね、はい、
県道31号線が間もなく見えてくると思いますけども、その右の方へ歩いていってます。信号から50メーターぐらい右の方に入ったところですけれども、ここに、右手の方に、お地蔵様を飾ったところがあります。8つのお地蔵様を飾って、その左側にお堂がありますね。瓦で屋根を吹いたお堂がありまして、その中に、11面観世音菩薩ということで、観音様が飾ってあるんですね。
そうですね、先ほどの点滅信号から100メートルほどでしょうか、はい、あの31号線の方に少し歩いてきたところにあるのが観音堂でして、こちらはあの地元の地域の皆さんがですね、大切にお祭りされておりまして、中の方にはですね、あの今日も、ご本尊が見えますけども、11面観世音菩薩が祀ってありまして、で地域の方々があの年ごとのですね、節目節目の行事を行って大切にお祭りをされているということで、昔から古いあの札所のですね、なっておりまして、今も大切に祀られている、菩薩様がいらっしゃいますので、そういったところを見ていただきながら、はい、ぜひ歩いていただければと思います。
は
い、
ちょっと中見てみますね。中を見てみますと、十一面観世音菩薩と書いてありまして、頭の方に、やっぱ塔ぐらいのね、小さい観音様の顔が乗っかっているという像ですね。高さが30センチくらいの観音像です。はい、これが地元の方に手厚くお祭りされているといったところですね。この観音堂からですね、県道31号線へ抜ける道があるんですが、その坂の途中に何かがあるということで、今からちょっと歩いていってます。はい、坂道をずっと上がって、約100メートルぐらい上がったところになりますかね。看板が一つ出てまして、上の前遺跡という看板が出ています。これは何の遺跡なんですか。
はい、こちらはですね、古代におきました大野城市を中心に牛首鎌跡という、まあ、一大生産地がございましたけれども、まあ、その一角でして、太宰府市にあります、まあ、上の前遺跡のご紹介の看板がございます。はい、でこの水木のところからですね、少しこちらの方に歩いてきまして、この場所、ちょうど県道31号線を挟んでですね、この辺り一帯には、鎌跡が見つかっております。で、白地調査によりますと、6世紀末頃で少し明けまして、7世紀の中頃で、また少し明けまして7世紀後半から8世紀の初め頃という、まあ、そういった期間にですね、まあ、末期を焼いた上り鎌が見つかっているわけなんですね。
すごいですね、上り鎌ね。
そうですね、でただあのこちらの鎌はただの鎌ではなくてですね、その5つ見つかったうちの1つからですね、実は末期と一緒に、まあ、瓦を焼いた鎌が見つかっております。
おすごい。
でこの、まあ、見つかった瓦というのが時代的に考えますと、まあ、日本で、まあ、最古級、まあ、一番古い時代に属するぐらいの、まあ、瓦窯跡ということで、まあ、大変あの日本の歴史、まあ、瓦の歴史を考えるのが貴重な遺跡になっているわけなんですね。
ですよね。看板見ますと6世紀末から7世紀中頃って書いてますから、
そのくらいの、はい、年代になりますね。で、まあ、そういった貴重なあの遺跡でございますので、特にあの見つかりました瓦など、68点ほどがですね、太宰府市の、まあ文化財として指定されてまして、展示なんかでですね、太宰府市内の施設 でご覧いただける機会もありますので、はい、ぜひ、まあ、太宰府の古代の、まあ、重要な一つの遺跡でございますので知っていただければと思います。
はい、上野前遺跡という、まあ、窯跡ですね、がこの辺にたくさんあったということです。
ここからまた U ターンして古代観道に戻ります。
西門から右側に、寄り道しました。元へ戻ってきて信号に出ました。で、この信号の右側にですね、実はマンションがあって、あと10メーターぐらいでそのマンションの入り口に着くんですが、そのマンションの入り口に、当番がで作った案内板があるんですね。それを今から見るところです。よく歩きながら通り過ぎてしまうような、あの小さな案内板ですので、ここに当番で島本遺跡というふうに書いた当番があります。ここは昔の遺跡が発掘されたんですか？
はい、水木からですね、また点滅信号の交差点に戻ってきまして、元来た道を南の方に下りますと15メートル20メートルほどですかね、行きますと本当に植え込みの中に小さな看板がありますけれども、実は今マンションが建っておりますこの一帯ではですね、島本遺跡の第二次調査という発掘調査が行われまして、でこちら側はですね、古代観道の跡が見つかっております。でこちらの、古代観道なんですけども、はい、まあ、路面の幅がだいたい約10メートル、で両側の溝が見つかってますけども、両側がだいたい 1.5 メーターずつぐらいで、まあ、溝全体で合わせますと約、まあ、3メートルほどの側溝が設けられていたと、
はい、
でまあ、まさにちょうど水木西門を出まして一直線の直線上にある場所ですの で、
そうです、ね、
まさにあの古代観道の直線的に道を、建設するというのにまさに一致する場所にですね、はい、あの道の跡が見つかっております。
このマンションの中ですか、それと前ですか、マンションの前あたりにあったんですかね、
道。ちょうどですね、道がですね、今あのマンションの1階が駐車場になっておりますけれども、その駐車場をちょうど横切るような形で、通っていた形ですね。はい、あの10年ほど前かつてはですね、その古代観道があの確認された場所をですね、ここ の、 あのマンションの持ち主さんのご配慮で、まあ、赤く塗っていただいてまして、10年前はですね、あの知らない人知らない方が見られますと、なぜか駐車場に赤い幅のですね色がずらっと塗られていると、実はそれは1300年ほど前のですね、まあ、古代の道の跡だったっていうのがあったんです。これ現在はそのアスファルトも劣化して塗り替えられてますので面影がないんですけども、まあ、ちょうど水木西門からですねちょっと行ったとこ島本遺跡でもその感動の跡がこうやってきちんと出ている場所でございます。
はい、はい、感動の跡がここに残っているということですね。島本遺跡でした。はい、これからさらに、太宰府へ向かって歩きますね。
はい、そうですね、南の方に島本遺跡を出発しまして、まあ、あの道沿いにぶらりとですね東南の方向にゆっくり歩いていくんですけども、少し行ったところにですねこの吉松地区の鎮守である神社があるんですけども、ちょっと珍しい変額がかかっていますの で、
あ、そうですか。
少し今あの道沿いにすぐありますので、またちょっと寄り道してですね、ぜひ、はい、参拝していければなと思います。
お
ちょうどあの入り口ですね、現在はあの吉松の共同利用施設がありますので、入り口がちょっと分かりづらいんですけども、はい、その吉松の共同利用施設の方に入っていきますと、その施設の奥側にですね、はい、神社が鎮座しております。
はい、ここも太宰府観道を歩いててまっすぐ通り過ぎるような感じがするんですけども、ちょっと路地を入ったところということになりますね。
そうですね、こちらあの吉松地区の鎮守の宝満宮八幡宮が鎮座しております。
はい、
でこちら の、 あの吉松なんですけれども、あの地元の伝えではですね、こちらかつてはもともと大変立派な松が立っていたそうなんですね。それであの博多の港に入ってくる船の、まあ、大変いい目標になったと、はい、そういう大木の松があったので、この地区を吉松と呼ぶようになったそうなんですね。
そうですか。
はい、さてその吉松地区の氏神様なんですけども、まあやってきまして、鳥居の変額をですねご覧になっていただくと、大変珍しくですね宝満宮八幡宮と、書いてございます。
並んで
そうですね、はい、でこれなかなかですね見ない表記かなと思うんですけれども、もともとその吉松地区の氏神様が、玉依姫の御事を祀る宝満宮でございまして、
はい、
でこの吉松の一つ南の地区には尊田という尊敬の尊に田んぼの田と書くんですけども、はい、尊田地区の氏神様が八幡宮、応神天皇を祀る八幡宮様だったそうなんですね、はい、で、あの明治の25年頃と言われるんですけども、その尊田地区の、八幡宮様を、本幡宮に合祀するということになりまして、はい、この神社で、本幡宮と八幡宮両方お祭りするようになりまして、普通ですともともとあった本幡宮の変額だけを大体使うんですけども、こちらは両方の神社があるということで、本幡宮と八幡宮、併記した変額をかけて両方の神様をですね、大切にされていらっしゃるという神社でございます。
でその鳥居をくぐりましてですね、目の前はもうすぐにクスノキが、これはまたすごい大木ですね。
もう大変あの圧巻のもみ上げるような大変立派な、クスノキがございます。
それでですね、ちょっとクスノキで私が目についたものを、御神木クスノキに桜が咲きますって書いてあるんですね。
そうです、名付けて八幡宮本幡宮のクスノキ桜と名付けましょうということで地元の方から大切にされて、ちょうど お写真なんかもですねありますので、ここに
写真がある、
ちょうど木の股からですかね。
木の股から桜の枝がね、
はい、
なるほど、はあ、これ桜が飛んできてそこに根付いたんですね。
そうですね、大変あのクスノキ自体が年代経ってこう大きいものですので、その、ウロといいますか隙間にですね、こう、ちょうどあの桜がということで、ぜひクスノキの御神木にあの咲く桜ということで、ぜひあの桜のシーズンにはぜひお越しいただいてですね、あの珍しいクスノキ桜を、ご覧になっていただければ。
どの辺に咲くんだろう、あのちょうどクスノキ、大きなクスノキが左右に分かれている部分がありますよね。あの辺かな。
そうですね、この辺り。
写真から言いますとね、写真見ますと桜の花が咲いてる木があの辺にありますね。珍しい。
ぜひ春のいい、桜のいいシーズン、ぜひあのご参拝に来ていただいて、それを皆さん現物をですねご覧になっていただければと思いますね。
そうですね。八幡宮宝満宮のクスノキ桜と名付けましょうと書いてますね。そういう桜も咲くという大きなクスノキです。周囲がそうですね、5、6メートルあるかな。本当に大きなクスノキがあります。
そして再び古代観道に戻り、太宰府政庁を目指します。現在吉松というバス停の近くになります。この近くにある天神の森を目指します。
次があれですかね。
次はですね、天神の森ですね。
それが分からなかったですよ。
あの森の後ですからね、あの森指定はないので
何かあるのかなと思ったけど、
あの何にもやっぱりあの前回の伝説のお話もそうですけど、やっぱり地元の方が伝えられた伝承ですので、こう物がですねしっかり残ってなかったりもするんですけども、やっぱり地域でずっと伝えられてきたものにはやっぱり意味がですね、
そうですね、
そのものがあるんじゃないかなと思います、ちょうど吉松のバス停が見えてまいりました。この先がその場所ですね。
あ、そうですか、
はい、あの場所というか跡ですけどね。跡地でございます。
天神の森です。
はい、
まもなく天神の森というところに行きます。吉松のバス停、バスが走ってますね、この辺は。吉松のバス停近くになります。左側に、土を持った泥、あの工事をしているところですね。
はい、そうですね、ちょうどあのマホロバ号のコミュニティバスですね、の吉松のバス停があって、それを、少し過ぎた左手にですね、少しあの、木々が立っている場所がありますけども、
2、3本木がありますね。
はい、であの何気ない、小立の一角なんですけれども、実はあの、地域の古老の方によりますと、この一帯は昔ですね、天神の森と呼ばれていたそうで。
あ、そうですか。
で、やはりあの太宰府ですので、菅原道真公にまつわるお話というのはやっぱり各所に残っているんですけれども、こちらの方も、実はかつて菅原道真公が通られた際に ここにあった石に腰掛けられて休まれたと、はい、でそういうことに故事に由来しまして、地元の方がこの場所を、天神の森というふうにお呼びになってですね、大切にされていたそうで、現在はもう住宅の開発が進んでしまってですね、森というか、その木立の一角が残っているような雰囲気なんですけども、実は、古代観音にも近い場所でございますので、たくさんの人が行き来したと思うんですけども、地元では菅原道真公がお通りになって休まれた、そういう大切な場所というふうにも伝えられている跡地でございます。
実はこの辺何回か歩いて、探したんですけども、一体どこにそういう森があるんだろうと思ってここは通り過ぎてました。現在はですね、宅地開発かなんかされていまして、この辺にはほとんど、木がなくて 2,3 本残ってるっていう感じですね。それと雑草が生えてる、三角形の土地なんですけども、そこが天神の森との
跡と、
森の跡と言われるところですね。
はい、
ここはなんか標識とかそういうのもないんですか？
もうその地元のコロナ方のお話だけでですね、看板とはないんですけども、やっぱり地元ではそういうふうに大切に伝えられてきた、道種子伝説のその一つの場所ということでございます。
今週は古代観音西門コースを歩きました。来週もその続きを歩きますので、どうぞ地図を見ながらお聞きになってください。ご案内は古都太宰府保存協会学芸員の田中健一さんでした。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。というよりも明けましておめでとうございます。私もよろしくお願いします。今年最初の情報は、太宰府と福岡農業高校のセット、福岡農業高校って太宰府市にあるんですよね。でこのずっと長いこと太宰府の梅を生かしてその商品にするっていう事業をやってるんですよ。
商品開発やってますよね。
そうなんです、で今年もですね、9年連続でカルビーのポテトチップス合格する場合とですね、5年ぶりに復活した福太郎との、コラボレーション梅んべいを作ってるんですよ。
麺べいは有名ですもんね。
で今回ですね、会ってきました福岡農業高校の食品科学科梅研究班11人いるんですが、男女の割合が3対8なんで、それに合わせて、女生徒代表が、村岡さん、山下さん、大藤さん、そして男子生徒代表が手島さん、話聞いてきたんですが、一体どんな風に活動しているのか、福岡農業高校と梅の活動、大藤さんにこんなことやってると聞きました。
食品科学科の全員で太宰府成長跡と水木跡の梅を自分たちの手で収穫して、でそこから加工まで自分たちの手で行って、それをさまざまな企業さんに納品してます。
地元の梅を自分で摘んで。
そうなんですよ。今年は結構大粒で収穫量も多かったので、200キロぐらいを、ペーストやシロップになさったんだそうですが、そんな中から今日持ってきましたカルビーポテトチップス合格する場合、今年の味は梅かつお味です。
梅かつお味、
毎年味が違うんですよ。
ポップなイラストが書いてます。合格する場合、ちょっと味見しますよ。
どうぞ。
しっかり梅の味と香りがこんなに梅の味が立ってくるとは思いません。美味しいですね。
でしょう。でこれ味を決めるまでもやっぱ長い道のりで、一人10案ずつアイデアを持ってきて、それをずっとブラッシュアップして削って2つまで来たものの、もう決められないアピール会議を繰り返し繰り返し、でさらにカルビーとも打ち合わせをするわけですよ。このご時世、直接会って打ち合わせができないから、ズームで何度も打ち合わせを重ねていく。味決めに関してこんなことがあったと山下さん振り返ります。
どっちも選べないみたいな、美味しそうだからどっちも選べなくて、でその試作品を作ってもらいただいて、それでカツオの方に行こうって決定して、そこからその薄切りにするのか厚切りにするのかとか、そのカツオの味をもうちょっと出した方がいいのかとか、その梅の味をその
少なくした方がいいのかとか、もうちょっと強くした方がいいのかっていうのを、そのカルビーさんと話し合いながら作っていってました。
いや、後からね、カツオの旨味がぐわーっと広がってきますよこれ。完成度高いです、この味は。
本当にあのね、9年間の売り上げナンバーワンを目指してるんですっておっしゃってました。で、最初に坂田さんが気が付いてくれたように、そのイラスト、このパッケージも生徒たちが関わって作っているので、そのキャラクターが可愛いねなんていうの一言はすごい支えになるわけですよ。そしてもう一つが、福太郎とのコラボレーション、梅んべい。こっちはですね、さらに太宰府清張の梅を使うと限定されちゃったんで、もっともっと大変なんですが、どんな味になったのか、さらに山下さんに説明してもらいました。
麺米自体 の、 その使ってあるそのイカとかタコとか、そういう原材料もその味が楽しめつつ、その私たちが作ったその梅の収穫した、そのどんな感じ、ふわっと口の中に入れた瞬間にその梅の香りだったり、その味だったりが香ってきて、その後にその麺米本来 の、 その明太子の味も楽しめるような、そんな感じの味わいになってます。
香りからもう口に入れる前からもうふわって梅の香りが来るんですよ。美味しいよね。
うん、あ、まず来ましたよ梅が。あ、後から明太、からし明太のピリッていうのが来ますね。あ、ふんわり優しい感じですけど、後からパンチが来ます。
この梅の香りがなんとも美味しいんですが、いい製品出来上がりました。歴史豊かな場所の梅を加工して、何かね、いいことあったのかな、ご利益的なことあったかなと聞いたら、国語のテストが、15点ほどアップしたとか、2学期の成績がオール5になったとか、さらにこんな話を聞かせてくれました。
あ、でも梅研究班もみんな決まってて、進路が決まってるんで、
全員合格した場合になってます、
ね、なるほど。
大きなご利益があったみたいです、太宰府駅周辺の、お土産屋さん等々で手に入りますので、ぜひ探して、福岡農業高校が作った、このカルビーのポテトチップス合格する場合とですね、梅んべい手に入れてみてください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン7のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。